おはようございます。ゴスペルハウスの坂本です。聖書カルタのたくさんの歌を作ったダビデ王、今朝もまたダビデの詩編から神様の愛を味わっていきましょう。今朝の箇所は詩編の第139編1節から12節、139編の前半になります。構成としましては、1節から6節までに神様の全知、すべてを知っておられる神様、そして7節から12節が神様の偏在、すべてに満ちておられる神様という内容になっております。
詩編139編1節から12節。指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。私はどこへ行けるでしょう。あなたの御霊から離れてどこへ逃れられるでしょう。あなたの御前を離れて、たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。
さて、私は聖書冒頭の宣言が大好きなんです。聖書66巻。1189章、その一番初めに書いてある言葉、それは、初めに神が天と地を創造された。私はこれが、完全にアーメン、ね、もう腑に落ちています、もうそれしかありませんっていう人がいたならば、その人は信仰生活のもう半分は完成してるんではないかと思うんです。この言葉は、神様が神様であること、唯一の神様であることを、高らかに宣言してるんです。半分と言ったのは、あと半分はイエス様による救いがわかれば、もう信仰は完成ではないかと思うんですね。もう全てを作られた神様がイエス様を送ってあなたを救う、もしそれがはっきりと分かったならば、もうそれは信仰として完成ではないかと思います。はじめに神が天と地を創造された。時間の始まりは神様が創造したんです。そして天と地、空間ですね。空間の始まりも神様が創造したんです。時間も空間も神様の御手の中にあるってことです。時間が神様から抜け出したり、空間が神様の手からこぼれ落ちたりすることはないってことです。ここでも神様の全知、そして神様が全てに満ちている。ね。まさにこの139編の1節から12節と同じことを言ってるんですね。画家が絵を描いたときに、その絵に描いてある全ての人と全てのものと全ての時間は、画家がそれを把握しているんです。画家の知らないうちに何か登場人物が一人増えるなんてことはないんです。それと同じように、私の存在、あなたの存在、全ての人の存在は、時間と空間の中にあるんです。今、どこかにあなたはいるんです。地図の読み方を時々教えることがあります。地図が読めない人が読めない理由は何だか皆さんは知ってますか？地図が読めない人の一番大きな理由は、その地図上のどこに今あなたがいるかがわかんないからです。地図上で目的地はわかります。でも、今私はこの地図上のどこにいるかがわかんなくなってしまうんです。つまり、時間と空間を見失ったときに、地図上で時間と空間を見失ったときに、地図が読めない人になってしまうんです。でも神様は地図が読めない方ではありません。あなたがどこにいても、神様はあなたから離れることがないんです。あなたを見失うこともないんです。 あなたは神様から隠れることもできないんです。あなたのすべてが髪の毛一本、細胞の一つ一つに至るまで神様に知られているんです。絶対的に正しく、絶対的に正義の神様が、ものすごく素晴らしい能力を持って、ものすごく輝かしい眼差しを持って、あなたのすべてを知ってるんです。もちろん私のすべてもです。こんな不完全な欠けだらけの私を、多分同じように欠けだらけのあなたを、神様はすべてご存知なんです。一時も目を離さず。どんな気持ちですか？ハレルヤ、神様は私の弱さを知ってくれてありがとう、私は弱さを誇りますって言える人はいいと思うんですけれども、なかなかそうはいきません。ある時これをこの事実をお話しした時に、あるご婦人が言いました。先生、私そんなだったら神様を見上げることができません。すべて見られてたら申し訳なくて怖くて、神様がどんな目で私を見てるのか分かってるんですよ、愛されてるって分かってるんだけども、怖くて目を開けられません。そうですね、最低な状態を知られちゃうんです。偽りなく隠し事もできないんです。そんな神様の眼差しに耐えられない、彼女は言ったんですね。先週も言いましたけれども、もう一度、ルターの言葉を紹介させていただきます。神は見上げられることがありません。神の上には何もないからです。神様は上に何もないので、ご自分が頂点なので上を見ないと言っています。神は横を見回すことができません。ご自分に並ぶものは何もないからです。神様は横も見ないと言っています。並ぶものがないからです。ですから神はご自分の下を見下ろされるだけです。それゆえ、あなたのいる場所が低く卑しくなればなるほど、あなたをご覧になる神の眼差しはいよいよ輝きます。本当は低くてもいいんですよ。そこに愛が注がれてるんですよ。知ってるんですよ。でも、あまりにも神様が全てを知っていて、皮肉なことにその愛の眼差し、その輝きが私たちに恐れを生じさせてしまうんです。罪人である私たちは神様の愛をそのまま受け取ることができないんです。創世記第3章でアダムが罪を犯したときに、神様から呼ばれたときに、彼が一番初めに何をしたか、隠れたんです。罪人の悲しさ、罪人の哀れさを私はここに感じるんですね。でも希望があります。ルターはそう言いましたが、私はもう一つルターの言葉に勝手に付け加えたいと思います。神様は見上げられることがありませんとルターは言いました。でも私はこう言います。十字架のイエス様は見下ろすことがありません。十字架のイエス様の下には何もないからです。彼は黄泉にまで下りました。すべての罪を背負ったんです。あなたは自分の罪を背負ってるかもしれません。でもすべての罪を背負ってるわけじゃないんです。イエス様いる下には何もないんです。神は横を見渡すことがありませんとルターは言いました。私はこう言います。十字架のイエス様は横を見渡します。ご自分に並ぶ低いところにいるあなたに愛の眼差しを向けるためです。イエス様は下に目を向けませんが、横に目を向けてくださるんです。そしてどん底にいる神様の前からもう逃げなきゃいけないようなあなたを見るっていうんです。そして、ルターはこう言いました。神はご自分の下を見下ろされるだけですって言いました。私はこう言います。十字架のイエス様は見上げることがありません。あなたを愛し、見つめ続けているからです。あなたは、どん底にいるときさえ、いや、どん底にいるときにこそ、十字架の愛をあなたのものにするんです。八節にこうあります。私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。そう。それが神様の愛。十字架のイエス様の愛なんです。そして、それはあなたが注がれる愛なんです。すべてを知った上で、 すべてを受け入れ、すべてを許し、すべてをあがなうためにあなたに注がれる愛なんです。私たちは時間と空間から逃げられないと言いました。その通りです。じゃあ時間と空間がすべて神様の御手の中にいるならば、私たちは神様の御手からも出られないんです。どんな状況にあっても、どんな場所にあっても、どんな時も、その場所のその時のあなたに神様の愛が注がれているんです。寄り添うイエス様がいるんです。時間と空間から逃げられないあなたに、逃げられない愛があなたを包むんです。さあ、神様に愛されましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。